Good morning, everyone.
Good morning.
おはようございます。
Please turn with me now to Psalm 4, verses 4 to 5.
旧約の詩編4章4節5節を開けてください。4章4節5節です。
In your anger, do not sin. When you are on your beds, search your hearts and be silent, Selah.
あなた方は怒っても罪を犯してはならない。床の上で静かに自分の心に語りなさい。
Offer right sacrifices and trust in the Lord.
義の生贄を捧げて主により頼みなさい。
The title of today's message is Relief in Dry Times, Part 3, How to Wait for Relief.
今日のメッセージの題は、シリーズで、送ってやってきていますが、乾ききった辛い時にあっての助け、その3で、副題として神の助けをどのように待つべきかということです。
Today we come to the third part of this series on Psalm 4 titled Relief in Dry Times.
今日がこのシリーズのメッセージの3回目になります。
I've given the series this title because most biblical scholars concur that this psalm was written during a drought.
私がこの題をつけた理由は、世界の聖書学者のほとんどが、この詩編の4章というのは、干ばつの時に書かれていると一致しているからです。
Sometimes we go through spiritual droughts in our lives when God seems silent or distant, when things continually seem to be going against us.
人生の中では霊的な渇きの中を歩く時もあります。そんな時、私たちは神様が沈黙され、遠く離れてしまわれたように感じられるもので、なんと物事がことごとく自分と相反して進んでいくように思えるものです。
This psalm written by David gives us hope that God is indeed in control in these dry times and that he will bring us through into better things.
ダビデ王が書いたこの詩編は、私たちがいくら辛い時にあっても、私たちは神様の御手の中にあって、その神様は必ずそのうち私たちをより良いところへと導いて、くださるという希望を与えるものです。
In the first part of this series we looked at the Lord our Reliever.
このシリーズの第1回目に、主は私たちの助け主であるということを見ました。
We examine that he is righteous.
主は正義の方で、
he gives us space.
私たちが苦しんでいても身動きが取れるよう空間をくださり、
he is merciful.
その私たちを憐れんでくださり、
and he rewards the earnest.
真面目である者に報いてくださる方です。
In the second part of this series, we looked at wise and foolish relief.
そしてシリーズの2回目に、思慮のないものが助ける、思慮のないものが求める助けと、神の道をフォローする知恵あるものの求める助けというのを見比べました。
We examine how the foolish seek shameful, empty, and false relief.
思慮のない者たちは恥ずかしい中身のない偽りの助けをついつい、つい求めていきがちだということを見ました。
On the other hand, the wise seek righteous and trusting relief.
そして一方で知恵ある者は正しく義なる信頼できる助けを求めるということを見ました。
The verses we are examining today are advice on how people should wait for relief.
では、それらを受けて今日見ていくところは、私たちはどのように神の助けを待つべきかということです。
Maybe you are going through a spiritual drought at the moment.
もしかしたらあなたは今、霊的な渇きの中にいらっしゃるかもしれませんね。
Or maybe one might come along soon.
またはその渇きの中へと向かっているところかもしれません。
If we want to come through dry times, strengthened in our faith, we need to heed to the advice of God's word.
でもそのような時こそ、それぞれ信仰を強めて、御言葉の忠告に注意を払うことです。
So let's now examine five things we should do when waiting for relief from the Lord.
では、主の助けを待っている時に、私たちがするべきことを5つほど見ていきます。
Firstly, remain calm.
一つ目は、主の助けを待っている時は、冷静であることということです。
The first part of verse 4 says, In your anger, do not sin.
先ほど読んだ詩編の4節に、あなた方は怒っても罪を犯してはならないとあります。
The Hebrew word for in your anger is rogaz.
このヘブライ語は、この、怒るというヘブライ語ですが、rogaz と言います。
This word could also be translated in the midst of your trouble.
これは揉め事の真っ只中とも訳します。
The NIV study notes. This is all in the NIV study notes in my study Bible. This is also pointed out that it can mean this.
実はこの訳は私が使っている新改訳の聖書の参照の欄にも、示してありました。
In fact, maybe we could paraphrase it this way. When everything is going wrong and you feel totally stressed out, don't explode, remain calm.
これらのことを踏まえて、私はこう捉えています。おそらく、この意味は、何もかもがうまくいかなくて、行き詰まってしまったとしても、爆発することなく冷静でいるということだと思います。
I think this is what David the psalmist is trying to encourage us here.
そしてダビデはこの言葉を持って私たちを励ましているんだと思います。
We need to remain calm in the midst of our troubles.
つまり揉め事の真っ只中にいても冷静でいることが大切だと言ってるわけです。
Turn with me now to the New Testament, to the book of Ephesians, chapter 4, verses 26 to 27.
ではこのことを御言葉で見てみます。エペソ人への手紙、エペソ人への手紙、4章、26節から27節。エペソ人への手紙、4章、26節から27節です。
In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry.
怒ることがあっても、 罪を犯してはならない。憤ったままで日が暮れるようであってはならない。
And do not give the devil a foothold.
また悪魔に機会を与えてはいけない。
When we remain calm in the stresses of life, we gain victory over the devil and God lifts us up.
ストレスの中にあっても、私たちが冷静であるなら、私たちは悪魔には勝利して、悪魔に勝利して、神様が私たちを持ち上げてくださいます。
When we sin, we give the devil a foothold and the devil uses this to his advantage to hamper our witness with others.
私たちが怒りから罪を犯してしまうと、それは悪魔に足場を与えることになり、その足場を使って悪魔は私たちが周りの人々に神様を明かしできないよう邪魔をしてくるのです。
But God has empowered us as his people with the Holy Spirit to help us endure these stresses of life.
けれどもありがたいことに、神様は私たちがストレスに耐えられるよう聖霊をもって力を与えてくださるのです。
We need to surrender to the Holy Spirit today and be filled with peace.
ですから私たちは自分を聖霊に明け渡しておかねばならないのです。そうすることで聖霊を通して神の平安に私たちは常に満たされることができるということです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, the second advice is be honest with yourself.
二つ目、自分に正直であることです。
The second part of verse 4 says,When you are on your beds, search your hearts.
四節に、床の上で静かに自分の心に語りなさいとありました。
In this part of verse 4, the psalmist David charges us to be honest with ourselves.
ここでダビデが言っているのは、私たちは自分に正直であるように、自分の心を正直に見るようにと指令しているんです。
When it comes to the end of the day, as we are lying in the bed, we ought to seriously search our hearts and ensure we are living in accordance with God's ways.
ダビデはこう言ってるんです。一日が終わり、みんな床に入ったら、自分が神の道を生きているかどうか、真剣に自分の心を問いただすようにしなければならないと言っているんです。
We need to think about our actions and our motives.
自分の行動、そして自分の心の思いを見つめるということです。
When we find something we've done wrong, we need to repent and ask God for forgiveness.
そして、神の道に合わないことがあると分かったなら、すぐに悔い改め、神様に許しを求めることが必要になります。
Lamentations chapter 3 verse 40
では、そのことが御言葉にあります。旧約の哀歌3章40節です。旧約の哀歌
After Jeremiah、
エレミヤ記の次です。哀歌3章40節
Let us examine our ways and test them. and let us return to the Lord.
我々は自分の行いを調べ、かつ帰り見て、主に帰ろう。我々は自分の行いを調べ、かつ帰り見て、主に帰ろう。
The whole purpose of examining ourselves and being honest with ourselves is to align ourselves with God's ways.
この自分を調べ、正直であることの狙いとは、神様の道に歩むということなんです。
When we come to Him in repentance, He is always willing to forgive our sins.
神様に対して悔い改めるなら、神様はいつでも私たちの罪を許してくださる方です。
If we have wronged others, He'll give us the strength, the power to make it right with them.
神様はもし私たちが仮に他人に間違いを犯したとしても、それを正しく直す、修正する力をくださいます。
We need to be honest with ourselves. Are we really following God's ways or just playing games?
要は、自分が本当に神の道に歩んでいるのか、それを求めているのか、それともただゲームをしているだけなのか、つまり、振りをしているだけなのかという自分の本当を生きることが必要、大事です。
Search your hearts today. If something is wrong, come before God and repent.
自分に正直に自分の心を調べて、神の前に正しくないことがあるなら、今日悔い改めることです。
アーメン。The third thing is, learn to listen to God.
三つ目です。神の声を聞くことを学ぶです。神の声を聞くことを学ぶ。
The third part of verse 4 says, be silent.
先ほどの四節に、静かにと、静かに自分の心に語りなさいとありました。
If we want to grow in our relationship with God, we need to spend time listening to Him.
神様と毎日深くつながって生きていきたいと思うのでしたら、神様の言われることを聞く時間を持つことです。
Sometimes in the midst of all of life's busyness and distractions, there is too much noise for us to tune our minds into hearing from God.
毎日の忙しさ、慌ただしさの中にあって、自分の心を神様の声に傾けるには、あまりにこの世は騒音が多いかもしれません。
We need to make time to go to a quiet place and spend time with God to hear from Him.
ですから、静かなところに行って、神様の声を聞く時間を作ることが大事になるんです。
We have to find a place where we can be free from distractions for a while, just to be alone with God.
しばらくの間、慌ただしさ、騒音から離れて、一人になって、ただ神様と向き合うんです。
Mark chapter 1 verse 35.
マルコの福音書、新約マルコの福音書、一章三十五節を見てください。一章三十五節。
Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed.
夜の明けるよほど前に、イエスは起きて、寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。 夜の明けるよほど前にイエスは起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。
Jesus showed us the way how we should seek God. Go out to a solitary place and pray.
この御言葉は、イエス様が私たちに対してどのように神様を求めたらよいのかを示されたんです。
It's important for us if we want to grow in our Christian walk to regularly, that is every day, spend quiet times with God.
寂しいところへ行き祈られたんです。クリスチャンとしての信仰を高めるには、毎日神様とのこの静かな時間を持つことが大切なんです。
Brothers and sisters, let's be determined to set aside time every day to spend with God.
兄弟姉妹の皆さん、ぜひ私たちも毎日イエス様がされたように静かなところを見つけて一人になって神様と向き合っていく時間を作りましょう。
Find a solitary place where you can be alone with him.
一人になって神様と向き合うんです。
If you do this, you may not see the breakthrough in the dry times immediately, but I can tell you from my experience.That you will reap rewards in the long term as God molds your character more into His likeness.
このことを皆さんがされるならば、私は自分の体験からはっきり言えます。あなたが辛い時、乾いている時、すぐには解決しないように見えても、長い目で見た時、神様は必ずあなたが神様と向き合ったことに向き合ったことに報いてくださいます。
The fourth thing we need to do is to give God our best.
では、神の助けを待つ間に何をしなければいけないのか、その4番目、ダビデが言っているのは、あなたの最高のものを神に捧げるということです。あなたの最高のものを神に捧げるということです。
The first part of verse 5 says, offer right sacrifices.
先ほどの5節に、義の生贄を捧げてとありました。
Throughout the Old Testament, the Israelites were instructed to offer God the first fruits of the soil and the firstborn of their flocks.
旧約聖書を見ると、イスラエルの民は、地の産物である、土ですね、地の産物である果実の最初の収穫したもの、そして家畜の産後、最初の子供を神様に生贄として捧げるよう命じられたんです。
This firstly was a test from God that if they would trust him with the first of everything, he would bless them.
これは神様の彼らの信仰に対するテストだったんです。つまり彼らが本当に神様を信じきるなら、それ自分たちが収穫したもの、そのうちの一番最初のもの、自分たちが食べたい、取りたい最初のもの、最高のものを神様に捧げられて、捧げるなら、それは神を信じているということで、信じきっているということで、神は彼らを祝福されていくということだったんです。
This also was a test of the heart.
そしてまたこのことは彼らの心を神がテストされるためでもあったんです。
If people put God first in their heart, they'd have no problem offering him the best of their crops or flocks.
つまり、神はどんな心を求められたかというと、神様をあなたが人生の中で一番に持ってくるなら、収穫の最高のもの、自分が一番欲しい最高のものをまず神様に捧げることに心の問題はないわけです。何の問題もないわけです。
But those who didn't place God first would offer their leftovers and this angered God.
ところが、神様を一番に持ってこれない人は、自分が取ったものの中から余ったものを神様に捧げて、これが神様の怒りを買うことになるわけです。
Genesis chapter 4 verses 3 to 5.
このことが御言葉の創世記4章3節から5節にあります。4章創世記です。一番最初、4章3節から5節です。
In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord.
日が経って、カインは地の産物を持ってきて、主に供え物とした。
But Abel brought the fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering.
アベルもまた、その群れの初ごと肥えたものとを持ってきた。主はアベルとその供え物とを顧みられた。
But on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry and his face was downcast.
しかし、カインとその供え物とは顧みられなかった、顧みられなかったので、カインは大いに憤って顔を伏せた。
The key here is that Cain just brought some of the fruits of the soil, whereas Abel brought the fat portions, the best parts of the firstborn.
この御言葉の中心になるのは、カインは地の産物をいくつか持ってきたのに対し、アベルは初子の最高の部位、肉の最高の部位を神に捧げたという内容です。
The reason God was happy with Abel but not happy with Cain was not about Cain giving plants and Abel giving animals.
なぜ神様はアベルを良しとされ、カインを良しとされなかったのかというと、カインが地の産物であるのにアベルが家畜だったからではないんです。
But it was about Abel giving God his best, but Cain only giving God his leftovers.
アベルは最高のものを神に捧げたのに対し、カインは残り物を捧げたからです。
Although today we are not under the old covenant of offering sacrifices of animals or grain to God,
今今日にあっては、私たちは旧約の神の契約のもとにはいません。古い生贄というその神の契約のもとにはいませんが、
We are under the new covenant where we are charged to offer our bodies as living sacrifices.
けれども私たちはそれと同じように新しい神様との契約の中にあって、私たちの体を生ける供え物として捧げるよう命令されているんです。
And in your own time, if you want to study more about this, please read Romans chapter 12, verse 1 and 1 Peter chapter 2, verse 5.
この内容をもっと自分でご自身で調べてみたい方は、ローマ人への手紙の12章1節、それからペテロへの手紙第1の第一の2章5節にありますから、また見てください。
We are to give God our service out of gratitude to His sacrifice for us.
私たちが捧げなければいけないのは、神様が私たちのために犠牲を払われたことに対する感謝の形としての献身なんです。
The spiritual principle we learn from this example from the Old Covenant is that we are to offer God our best and not just give Him our leftovers.
旧約から学べる霊的な真理は、霊的な原理は、私たちのベストを私たちは神に捧げなければならない。残り物を捧げるべきではないということです。
Let's place God first in our lives and serve Him fully with our whole hearts.
人生の中で神様を一番に置いて、そして心を尽くしてその神様を、崇めていきましょう。
アーメン。
アーメン。
The fifth thing we need to do is have faith.
5つ目です。助けを待つ間に私たちは信仰を持っていなければならないとダビデは忠告しています。信仰を持っていることです。
The second part of verse 5 says, trust in the Lord.
五節に、主により頼みなさいとありましたね。
It's easy to say you have faith in God when things are going good.
物事がうまくいっているときに、私は信仰を持って生きているという、言うことは簡単です。
However, when the dry times come, do you still have trust in God that He is going to bring you through?
でも、物事がうまくいかないときに、神様が自分を乗り越えさせてくださると確信を持つことができますか?
Sometimes God allows us to go through these times so we learn to totally depend on Him.
神様は私たちが神様により頼む心を持つことができるように私たちに試練が起こることを、許されるんです。
Let's be encouraged from God's word. He has promised to reward those who keep holding onto their faith in Him even through trials.
では、神様が約束されている試練に遭っている時も固く信仰に立つ者には報いが伴うんだということを次の御言葉から読んで力を得ましょう。
Hebrews chapter 10 verses 35 to 39。
ヘブル人への手紙10章35節から39節です。ヘブル人への手紙10章35節から39節です。
So do not throw away your confidence. It will be richly rewarded.
だからあなた方は自分の持っている確信を放棄してはいけない。その確信には大きな報いが伴っているのである。
You need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised.
神の御旨を行って約束のものを受けるためあなた方に必要なのは忍耐である。
For in just a little while, he who is coming will come and will not delay.
もうしばらくすれば来たるべき方がお見えになる。遅くなることはない。
But my righteous one, or my righteous ones, will live by faith. And if he shrinks back, I will not be pleased with him.
我が義人は信仰によって生きる。もし信仰を捨てるなら、 私の魂はこれを喜ばない。
But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who believe and are saved.
しかし、私たちは信仰を捨てて滅びるものではなく、信仰に立って命を得るものである。
So, brothers and sisters, let us persevere in our faith.
ですから、兄弟姉妹の皆さん、信仰を持って忍耐していきましょう。
While now things might be tough, it may look like we are small in number.
たとえ今現在は状況が良くなくても、信仰を持つ者がとても少なくても、
Realize that God is bigger than anything the world can throw at us.
私たちの神様はどんなことよりも世界が私たちに及ぼすどんなことよりも強い大きなお方であることを悟りましょう。
If we continue to persevere, God will work and do great things in our lives and will impact many of those around us.
私たちが信仰を持って忍耐するなら、神様は必ず働かれ、偉大なことをされるんです。
Never let go of your faith in Him.
決して信仰、神にある信仰を捨てないことです。
アーメン。
アーメン。